りお祈りします。愛する天のお父様、今日またこうして、素晴らしい大御所教会における礼拝をあなたを中心としてあなたの臨在のもとで持たせていただきまつることを本当に感謝をいたします。どうか主よ、目には見えませんが目に見えるもの以上の実在であられるイエス様がこの真ん中にいてくださって、今日のメッセージを通しあなたが私たちに語ってください。そして私たちがあなたの御声を聞くことができるようにさせてください。そしてあなたのご愛に触れさせてください。あなたの御手に触れさせてください。そして私たちを本当に力強く奮い立たせてください。主を愛する兄弟姉妹が本当に恵まれて、新しい一週間の戦いに出ていくことができるように力を与えてください。尊き主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ、主を称えます。アーメン。もう報告が入ってるのかでしょうか。私が出かける直前に自動車の鍵がね、あるべきところになくて慌てそうになりましたが、ここで慌てちゃいかんと思っていろいろ探して、私の見当たりそうもないので瞬間に神様に祈って、どうしたらいいか、電車で行くか自動車で行くか、タクシーで行くか、まあやっぱりタクシーが一番安全だなというふうに思いまして、タクシーで駆けつけて、まあなんとかそんなに遅れないで来ることができてね、感謝でございました。はい、今日も素晴らしい神様の御言葉から主の声を聞いていきたいと思いますね。皆さん最近生涯学習という言葉をよく耳にするんじゃないかなと思います。で、本当に私たちは生涯、学校の時だけじゃなくてね、生涯学び続けるものでありたいなと思いますね。ましてや信仰においてはまさにそうですね。本当に生涯かけて学んでいくものではないでしょうか。はい、私も今その最後の学びの段階に入ってますので、なんかひとしおな思いでね、いろんなところを総決算しながら学ばさせられておりますね。そうすると非常に意味深いものをいろいろ感じますね。はい、じゃあ学ぶというんですけど、誰に学ぶんでしょうか。もちろん先生とかいろいろあるかもしれませんが、何よりも私たちが最も学ぶべき最高の教師はイエス様ですよね。イエス様です。聖書でも私の元に来て私から学びなさいという言葉もあるぐらいですね。主から学ぶんですね。エス様こそ最高のモデルですね。そのエス様をモデルとして、エス様こそ、エス様からいろいろと学んでいきたいと思いますね。エス様から学ぶといった場合に、何を学ぶかと思うときに、今聖書を読んでいただいたところからお分かりいただけるかと思いますが、やっぱり中心はね、祈り、エス様の祈りと従順ではないかと思いますね。皆さん、イエス様の生涯をちょっとこう思い浮かべてください。やっぱりイエス様はもう朝な夕なと言いましょうかね、人里離れた山へ行ってね、こう祈っておられるお姿が何としても浮かんでくるんじゃないんでしょうか。もうその力はもう抜きんでたものがあって、弟子たちもですよね、イエス様がある時いつもの場所でいつものようにという言葉もあるぐらいに、イエス様は本当にいつもの場所でいつものようにこういつも祈っておられたわけですね。その祈り終わった時に弟子たちは何というか感極まるものがあったように思います。つまりイエス様があのような素晴らしいメッセージをされておられるのも、あのような癒しの技をなさっておられるのも、あのような力ある技をなされるのも、 あのような愛の言葉が出てくるのも全て祈りから来てるなということは、イエス様とのそば近くにいた弟子たちは一番よく分かってたんだろうと思うんですね。だから弟子たちがイエス様に何をあの時言ったかというと、まあ、ルカの11章に特に出ますけれども、主よ、私たちに祈ることを教えてくださいとこう言ってますね。しかも祈りを教えてくださいじゃなくて、祈ることを教えてくださいと動詞で聞いてるというところがすごいですね。私たちも祈るということを名詞にしちゃわないで動詞にしておりたいものだと思いますね。そしてあの時に普通ならば、まあ普通の神学校ならばね、この説教学を教えてくださいとか伝道学を教えてくださいとか聖書概論を教えてくださいとか、そういうものなんでしょうけれども、何よりも教えてもらいたかったのは祈りだったということですね。はい、そのことを思うときに、私たちもそのイエス様から祈るということを教えていただきたいなと思いますね。だから私たちの思い浮かぶのはその祈るイエス様のお姿であるわけですが、イエス様は祈って神の御心を聞いて、そしてそれに従って行かれましたね。ですからイエス様の祈りと従順というのはですね、もうイエス様の生活の中心ではなかったでしょうかね。祈り、そして従順にそれに従っていく、もう有名な、私がよく言うとこのヨハネの5の19ですけれども、人の子は天の父がしようとされることを見て行うのでなければ何一つすることができませんと言っておられるように、いつも祈っては天の父がなさろうとすることを見て聞いてそれを行っている、以外の何ものもないのがイエス様ですね。つまり従っておられたわけですね。本当に祈りと従順ですね。はい、ですからイエス様にとってこの祈りと従順がイエス様の生活の中心であったということをもうひとたび深く思い返させられるわけでありますね。私たちもイエス様に似たものになるということがクリスチャンの究極目標だということは皆さん全国ご存知ですよね。で、そのイエス様にその似たものになるということでいくならば、何に似ていくかといえば、このイエス様の祈りと従順に似ていけば一番いいわけですよね。ですからこのイエス様にこの天においてね、似たものに私たちがなっていきたいなと本当に願います。私も振り返ってみますときに、自分の今日までの信仰生涯でここまで来れたのはまさにこの祈りと従順、それが私のやっぱり信仰生活の中心であったなと、それが私のある面では原点だったなというふうにすら思うぐらいですね。ずっともう救われた時からですね、祈りと従順だったんですよね。本当にこれくらいの年になってきますと、なんか今までの経験や何かでそのまま惰性的にやろうと思ったらやれるような段階に入ってきていて、もう一度そのことを思い返させられて、本当にこうすごく警戒を与えられるものであり、今日のメッセージはそういう意味においては本当にもう一度私にももう一度思い返させられながら大事に語られているものとして皆様にも語らせていただこうという思いで語っています。本当に私たちの信仰の原点となってもいいぐらいに祈りと従順がですね、生活の中心になっていくものでありたいなと思うんですね。はい、祈りと従順というのは、まあ、もう分かるのに切っても切れない関係ですよね。祈りなくして従順はありませんし、ね、従順なくしての祈りというものは意味がないですよね。祈って御心を聞いてそれに従っていくというところの従順なんてあって、ただ見比べっぽうな従順ではおかしいわけですね。 本当にもう私たちはちゃんと一人の神の子とされているわけですから、神の御心をちゃんと聞いてそれを行っていく、従順に従っていくということですね。さあ、そこで今日はこの祈りということをまず第一に見ましょう。まずですね、このイエス様の祈りから学ぶわけですが、イエス様の生涯はもうまさに祈りの生涯だったと言っても間違いはないなと思うんですね。イエス様はいつものようにいつもの場所で祈っておられた。特にこの今読んでいただきました7節はですね、出ますかね、ヘブル書の5章の7節ですが、ですね、皆さん一緒に読んでみましょう。この7つできたらもう口ずさむことができるぐらいに、覚えるぐらいまで読んでみましょう、はい。キリストは人としてこの世におられた時ですね、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。一度これ切りましょう。ここですね、皆さんもう一度暗唱するぐらいのつもりで言えますか、はい。キリストは人としてこの世におられた時、我らも同じですね、今ね、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そしてそのうやうやしきと、これ経験ですね、経験のゆえに聞き入れられましたと、このことですね。短い一節ですけども、ここからですね、イエス様は本当にいつでも祈っておられたんですけど、その一番の代表としてイエス様のある面では生涯の最後の最高の祈り、ゲッセマネの祈りをまとめて描写した言葉だと思われますね、はい。ですからもうそこに祈りのエッセンスが全部入っていると言って間違いないと思う。ここから我々はイエス様の祈りそのものをですね、本当にもう集約して学びたいと思いますね。ここから学び取ればイエス様の祈りを全部我々は習得できるんではないんでしょうか、はい。非常に顕著にその祈りを教えた言葉でありますが、まずイエス様はその祈りの対象ですね、何に向かって祈るんでしょうか、誰に向かって祈るんでしょうか、この祈りの対象が問題ですね。それは何でしょうか。まずイエス様は誰に向かって祈ったんですか。自分をという言葉がありますね。自分を死から救うことのできる方に向かってお祈りされたと書いてあるんですね。自分を死から救うことのできる方に向かって、この対象が大事ですね。イワシの頭も信心からとか言ってね、何でも信心はいいんだと、イワシの頭でも、ね、マグロの頭でも何でもいいんだと言うんじゃないんですね。我々が祈りの対象とすべきものは誰ですか。自分を死から救うことのできる方に向かってとこう書いてありますね、はい。皆さん、死というものはもうご存知のように悪魔の最終の武器であると、この聖書にも出ると思いますが、この死というものは大きな問題ですね。もう一度下に出ると思いますね、はい。サタンからの最終の武器だとコリントに書いて、ちょっと下も見ましょう、はい。一緒に見ましょう。最後の敵である死も滅ぼされますと。我々の最終の敵 は死なんですね。だからサタンの最後の武器なんですね、これがね、死というものがですね。でも深く考えるとこの死というのは大きな問題を持っていると思いますよ。確かに我の人生の最後の敵ですね。もちろんその問題があるから人生問題に悩み始めましたね。何のために生きてるのか分かんなくて苦しみましたね。さあ、もちろんこれは肉体的な死を意味していることは事実でありますけれども、もっと広く我々はこれを受け止められるものではないのかなと思いますよね。エスさんもある意味では肉体的な死のことのことだけを指して言っているのではないと思います。もっと広い意味で死から自分を救うことのできる方に向かってと祈っていらっしゃると。じゃあこの死という概念はどういうことでしょうか。死というのはある面ではそうですね、もう絶望であり、ね、もう虚無ですね。私もあの18歳の夏の夜あたりまではもう虚無に徹してしまいましたね。もうそれは死でしたよね。虚無あるいは暗黒、暗黒ます、本当に暗黒になっちゃう。そして絶望、あるいはそれをもたらすところ、もうちょっと具体的に言うならば挫折感とか失敗とかですね、大きな失敗とかですよね、もう痛みとか、苦しみとか、悩みとかありますね。最も顕著なのは恐れだと思います。恐れが本当に来た時に人間は本当にもう死を望みたくなるぐらいまでに苦しむものではないでしょうか。あの私はそういうところを取ったからかどうか分かりませんが、この死という問題は大きいと思いますよ。今自殺者が 3万人超えてますよね。1年間で、前は交通事故死者が第1位だったけど、今は自殺者が第1位になって3万人を超えてますね。本当に自殺した人が3万人なんで、死にたいなと思ってる人をカウントしたら何千万いるか分かんないと言われてますね。何千万いるか分かんない、死にたい死にたい死にたい、ね、まあ、本気で思う人でなくても、ああ死にたいなと瞬間的に時々思うような人を含めたら、まあ、どれくらいいるか計り知ることができない。これもサタンが持ってきているところのこの最後の死のなんていうのかな、その始まりとして我々にいつも与えておる武器だと思いますよね。こうしたものがおる、みんな死にたい、意外にこんな満たされたね、我々のようなあの戦中戦後のね、もう食べるもないような、そういう時にはあんまり死にたいと思わないんですよ。だけど今こんなに豊かになってね、もう聖書にもあるようにエデンの園のように、ね、あるいはエジプトの繁栄した町のようにみんな見えるほどのソドムゴモラのような今時代ですよね。そういう満ち足りた物質文明の頂点にまで達しているようなこの時になって、人間は死にたい死にたい死にたいと思う人が多いんですね。そういう人たちを狙ってこの間犯罪が行われましたね。何人か子供も殺されましたよね。しかもそれがあってか、今もその死にたいと思う人たちのサークルが今できてるそうですね。グループができてる。で、何でもそこで話し合っていいんだと。死にたいんです。そう、死にたいの。僕もそうよ。そういう話し合いをセッターが、サークルがあるという話ですがね。まあ、本当にそれほどまでにサタンは我々人間に死という問題を持って押し迫っているのを感じますね。広い意味において私たちを死に追いやろう、死に追いやろうとして、ね、神の子として喜びと愛と希望とに満ち満ちて歩むものではないように もたらせようとしてきてますね。本当に暗黒の中に、失望の中に、絶望の中に、死にたい願望の中に多くの人を持ち込んできてますね。だから主はそこから救い出してくださるお方ですね。その方に向かって祈った。だから今日私たちもそういう死の問題が大なり小なり我々の中に何かあると思われるならば、 今日私たちはそこから救い出してくださる方に向かってお祈りしようじゃありませんか。ただね、東の旗も新人から念仏のようにただこう形式的に口先だけで祈ってるんじゃなくて、対象が大事ですよ。本当にこの死から、どうにもならないこの死から、死の状態から、この苦しみから、この孤独から、この痛みから、この恐れから、私を救い出してくださる方に向かって真剣に皆さん祈ろうじゃありませんか。祈る時にはそういうお祈りしたいですね。何かぼやっとした神様があって、それに向かってただ祈ってるんじゃないんですね。この対象をしっかりと定めてお祈りしようじゃありませんか。己を死から救うことのできる方に向かってお祈りしましょう。これは何という幸いなことかと思いませんか。どうにもならない最後の敵ですよ。この世の何者をもってしてもこの死の問題を打ち破ることはできないんですよ。それを救ってくださる、そこから救い出してくださるお方、唯一のお方、この神様、イエス様を死から蘇らせた方、この方に向かってお祈りしましょう。アーメン。この対象って大事ですね。本当に皆さんがそういうような死の問題にぶち当たって、そこでそこからその死から救ってくださる方をいつも目指しながら、その方に向かってお祈りすることを大事にしたいと思いますが、皆さんそういうお祈りをしておられますか。そういうお祈りを普段からしておられますか。それをしていきましょう。いいですか。これを今日から身につけたいと思いますね。はい。